So let's get into the Word of God this morning.
今から神様の御言葉に入っていきましょう。
Okay, let's read our key verse today.
今日の鍵となる聖句を読みたいと思います。
Okay, せーの。All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer. せーの。
そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time that we can learn more about you and your word.
天の父様、あなたのことをもっと学び、あなたの御言葉においてあなたのことをもっと知れるこの時を感謝します。
That we can learn more about our vision that you have given us and the values that you want us to have, Lord.
そしてあなたが私たちにくださったビジョン、そしてあなたが私たちが、やっていってほしいと思う、大切な価値観を与えてくださっていることを感謝します。
Holy Spirit, give us ears to hear your word today.
聖霊様、どうぞあなたの御言葉を、聞く耳を私たちに与えてください。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
So this series has been on our vision and our core values.
このシリーズとしてずっと話してきてますけれども、私たちのビジョンと使命、そして中心的価値観ということを話してきています。
Okay, got it on. Technical difficulty.
ちょっとボタンがオフになってましたので、今オンにしました。
Okay, so we're talking about our vision and core values.
ビジョンと中心的価値観ということを話してきています。
I wanted to just start off this year reminding us and just sharing what we value as a church.
私たちが教会として何を大切にしているのか、どういう中心的な価値観を持っているのかということで、そのことを話して今年1年を始めていきたいと思います。
Because I truly believe that this is going to be a year of growth.
で、私が本当に信じているのは、今年は私たちが成長していく年だと思っているんです。
Growth personally, spiritually, personally.
そして、霊的にも、個人的にもですね。
But I believe we're going to grow in numbers as a church this year. Amen?
そして、今年は、教会として、その数においても、人数においても、成長して大きくなっていく年だと信じています。
In fact, I'm believing that we're going to have 80 people every Sunday morning.
で、私が信じているのは、毎週日曜日80人くらいの人が礼拝に出席するということを信じているんです。
I believe God can do it, amen.
神様はそういうことができると思います。
It's not our job to make it happen, but it's our job to believe and have faith.
で、私たちの仕事は実際に80人の人をここに来させるということではなくって、80人の人が神様によって導かれてくるということを信じていくということなんです。
And it's actually our job to share the gospel with others, right?
そして私たちの仕事というのは、神様の御言葉を分かち合って、そして私たちの証をもっと分かち合っていくということです。
Amen?
アーメンと言えますか。
Amen. So last couple weeks we've been talking about our vision and mission.
今週それから前の週においてもビジョン、そして使命ということを話してきました。
Our core values.
そして中心になる価値観というものも話してきました。
Our first one was life is better together.
で、その一つ目というのが、人生は共に生きる方がより良いものになるんだということでした。
Talked about if we're going to see the church grow, we need to be in unity.
私たちがこの教会がもっと大きくなっていくということを信じているなら、そして実際大きくなっていくなら、私たちは一致していかなくてはいけないんです。
Not just thinking about what we can get, but how can we be a help to others and work together.
私たちは何を自分で得ていくことをもらえるだろうかって思うのではなくって、何を私たちは差し出していって人を助けることができるだろうかということを考えていきます。
And the second thing we talked about is that we value prayer.
そして私たちが大切にしていることの二つ目が、祈り会ということです。
Because God is moved when people pray.
なぜなら、人が祈るときに神様は働かれるんです。
The heart of God, He wants to hear our cry. He wants to talk with us.
神様が感じておられる神様の心というのは、私たちが神様を求めること、私たちが叫び求めることを聞きたいとおっしゃっているんです。
Every revival in history has always started with people who gathered together in unity and prayed.
歴史上今まで起こったリバイバルがどういうふうにして始まったかというのを見るときに、人がそこに集まって祈って、そこからリバイバルが起こった、始まったということが見られます。
And last week we began to talk about our Sunday morning services.
そして先週日曜礼拝ということを話をしました。
The part of our vision is to have the best Sunday services that we can have so that others can experience God's presence.
そして私たちが持っているビジョンのその一部に、日曜礼拝、もう私たちが持てる最高の日曜礼拝を持つことで、新しくやってこられた方が本当に神様と出会い体験できるようになるということでした。
That we value gathering together as a spiritual family.
霊的な家族として一緒に私たちは集まるということを大切にしています。
That this is a place where we can invite our friends to come and experience the Lord also.
そしてこの場所が私たちが人を誘って、その人が来て神様を体験できる場所なんです。私たちは一緒に成長していくことができます。
Amen. So last week we talked about two areas of our Sunday service.
で、先週この日曜礼拝というのの中に、その領域の中の二つをお話ししました。覚えてらっしゃいますか？
We talked about our Sunday morning prayer and we talked about our worship service, right?
日曜の朝の祈りということを話をしました。そして礼拝賛美ということを話をしました。
So I want to talk about the other two parts of our Sunday service.
そして日曜礼拝の他の、二つの領域を話していきたいと思います。
And that is number three is the Word of God.
そしてそれがこの三番目になるんですね。神の御言葉ということです。
Think about this psalm, Psalm 119, verse 1.
詩編の119編の一節です。
考えてください。It says, Joyful are people of integrity who follow the instructions of the Lord.
幸いなことよ、全く道を行く人々、主の御教えによって歩む人々。
Do you want joy that is true joy in your life?
皆さん自分の人生や生活の中に本当の喜びっていうのを欲しいですか？
How can you be assured of joy?
その喜びを確実に持っていく、どうしたら確実になっていくでしょうか？
No matter what thing you're facing in life, how can you be assured of joy?
どういうことに自分がぶち当たっていても、自分が確実に喜びを持っていくっていうのはどうしたら確実になっていくでしょうか。
By following the instructions of the Lord.
主の教えに従って歩んでいくということによってできるんです。
By living your life with integrity.
高潔さ、潔く自分の人生を神様に従って生きていくときにそれが起こります。
You know, many people that come to me with problems and stuff.
いろんな人が私のところにですね、問題があるので話をしに来られます。
A lot of it has to do with they stoppedFollowing the ways of God and we're following their own ways.
そしてその中の多くが、人たちが神様に従うのをやめてしまって、自分の考えている道を歩んでいるということがわかるんです。
Wisdom comes and joy comes from understanding God's word and applying it to our everyday lives.
私たちが、知恵を得るっていうことありますけど、その知恵とか喜びというのは神様が与えてくださったその道を私たちが潔く歩んでいくときに与えられていくんですね。
This time of sharing the word of God,
神様の御言葉を分かち合います。
is not just my own thoughts.
その分かち合うことというのは自分が勝手考えている自分の考えではないんです。例えばここにゲストスピーカーの方がいらっしゃってメッセージを話されますけれども、そのスピーカーの方が考えている考えではないんです。
But we are just the instrument that God is using. But God wants to use me to speak His word to you.
私たちは、あるいはゲストスピーカーここに立って話をしますけど、その方たちというのは神様が用いておられる道具であって、神様は私とかそのスピーカーを通して神様の考えを話されます。
And how do you know if it's just my own thoughts or if it's God's thoughts? How can you tell?
そしてそれが私自身の考えなのか、神様が私を通して語っておられる神様の考えなのかって、どうやったら見分けられるんでしょう。
You know, in the Catholic Church,
カトリックの教会では、
Many people who say they're Catholics have never read a Bible.
カトリックの教会に行ってらっしゃる方はですね、その多くが実は聖書をあんまり読んでないとおっしゃるんです。
But if you're not reading your Bible, how do you know that what the pastor or the priest is saying is really from God?
もし聖書を読んでなかったら、そのカトリックの教会の神父さん、あるいは牧師が話していることが、本当に神様が言っているかどうかということがどうしてわかるんでしょうか。
So if you want to know if what I'm saying is from God, read your Bible and see if it's the same.
もし私がここに立って話していることが、本当に神様が語っておられることかなと思うのであれば、どうぞ皆さん聖書を読んで、聖書に合ってるかなっていうことを見てみてください。でもし私がここに立って神様の御言葉に沿ったことを合ってないことを言ってしまっていたら、
Ignore it.
無視してください。
And pray for me.
そして私のために祈ってください。
Many people who go to church,
たくさん、
not here, of course.
もちろんこの教会のことを言っているのでありませんけど、多くの方がいろんな教会にいらっしゃいますね。
Can't even tell you what the message was about one hour later.
メッセージが終わった後1時間もしないのに、今日のメッセージ何だったかってその人覚えてなくて言えないことが多いんです。
If someone asked you a couple hours later or the next day, what did Pastor preach about? What did he teach you about?
例えば誰かが皆さんのところに来て、メッセージが終わった1時間後2時間後あるいは次の日に、パスターは牧師はどんなメッセージをしたんですかって尋ねたとしたら、
Would you have an answer?
皆さん答えられますか？
I hope so too.
答えられることを私は願いますよ。
How can we betterhear and retain what God is speaking to us.
私たちは聞いたことをどういうふうにしたら覚えていられて、そしてそれを使うこと、行うことができるでしょうか。
Taking notes.
ノートを取る、メモするということです。
Taking notes does two things.
メモを取る、あるいはノートを書くっていうことには二つの働きがあります。
First thing it does.
まず最初は、一つ目は。
It keeps you awake.
皆さん、ね、眠ってしまわないで起こしていってくれるということですね。
I have to admit, when I'm not up here preaching, if I'm sitting in the congregation listening to a pastor, it's not that he's not good. Sometimes I get sleepy.
例えば、私がここでメッセージをしないで、会衆と皆さんと一緒に座っていて、その時に話しておられる牧師先生の話が、あんまりこう、なんていうか、良くないとですね、眠くなってしまうんですね。良くなくても眠くなってしまう。
So what do I do?
で、じゃあ私は何をするでしょうか。
Sometimes I eat some candy and I take notes.
時々はキャンディーを食べたり、そしてメモを取ります。
Because I want to be engaged in what the speaker's the word of God that's coming to me.
その話しておられるスピーカーを通して神様が語っておられることに私はもっと関わっていきたいんですね。
And the second thing it does is it helps plant those seeds in our hearts and minds so that we can remember it and apply it.
そしてノートを取ることがするしてくれる二つ目のことは、ノートを取ることによってその語られた言葉が種になって私たちの思いとか頭の中に植え付けられるようになるということです。
And if you feel like the message is boring, pray for me.
そして皆さん聞いててこのメッセージつまんないなと思うんだったら、私のために祈ってください。私も変えてもらうことができるんですけど、それがなかったらどこへも行けなくなってしまいますね。
But sometimes we're bored because we're not engaged with what God wants to speak to us.
神様が私たちに語っておられること、語りたいと思っておられることに、私たちの側で自分が関わっていかないから眠くなるんですね。
For the most part, but not always, I try to keep the message short so that you can not be sitting so long.
で、大抵の場合ですけれど、私は自分のメッセージを短くしてるんです。そうすることで、皆さんがずっと座ってなくていいようにと思ってるんですね。
The key word there is I try.
で、その時に鍵となる言葉は、そうしようと思っているということなんです。
It doesn't always happen.
で、いつも絶対そうなるとは限りません。
But God, the word of God is for each one of us.
神様の言葉というのは私たち一人一人に対して当てられたものです。
And it's not my responsibility for you to retain what God is speaking to you.
そして皆さんがその語られた言葉をちゃんといつも保って心の中に収めているっていうことは、収めさせるということは私の責任ではないんですね。
It's my job to share the word of God and hopefully do it in a way that you can receive it.
私の仕事というのは、神様が語りなさいと言われたことを語ることで、皆さんがそれを聞いて、皆さんがそれを心に保っているということなんです。
But it's your job to receive it and say, God, how can I apply this to my life?
そして皆さんの責任というのは、神様が語っておられることを聞いて、神様、この聞いているこのことを私はどういうふうにしたら日常の生活に当てはめられますかと神様に尋ねることです。
Is there something I need to change so that I can follow your word better?
何か私は変わるべきところがありますか？変わったらあなたにもっとよく従っていけますか？
Because following the ways of God brings joy into our lives.
神様の道を従ってそれに歩んでいくということは私たちの人生に喜びをもたらしてくれます。で、私は喜びなんていらないんです、喜びたくないんですなんていう人に私は一回も会ったことありません。
Is that right?
そうじゃないですか。
We all want to have joy, right?
私たちはいつでもみんな喜んでいたい、喜びが欲しいと思いますよね。
But to walk in integrity means we have to apply the word of God to our lives. Otherwise, we're hearing, but we're not really applying.
この日本語では全く道を行くっていうふうに書いてありますけど、英語を見ると潔く歩むということなんですけど、それは神様の御言葉を聞いていくということですね。
The Bible says it's like looking in a mirror.
聖書の中にはこうあります。鏡でに映っている自分の姿を見ているようなものだ。
And as soon as you walk away, you forget.
そしてそこから離れてしまうと何が鏡に映っていたのかを忘れてしまう。
You know, one time when I was younger,
私若い時に
I was in an elevator,
エレベーターに乗ってました。
And they had mirrors up there.
で、そこにこう鏡がエレベーターの中についてたんです。
And I was kind of looking up.
で、まあちょっとこう見上げていまして。
I thought, who's that with the big bald spot up there?
で、私はその鏡に映っている人を見て、この頭がちょっと髪の毛薄いこの人は一体誰と思った。で、そしてあ、これ自分かって思ったんですね。
And I was in shock.
で、すごいショックを受けました。
But as soon as I walk away, I forgot about it.
で、ところがそのエレベーターから出てしまうと、もう何が映ってたか忘れてしまうんです。
Because at home, when I'm looking in the mirror, I don't see the top of my head. Japanese mirrors are kind of low.
で、自分の家にいると日本製の鏡なので、ちょっとこう背丈というか長さが、高さが低いんですね。だから頭のてっぺんというのが映らないので見えないんです。
Let's not just be hearers of the word of God. Let's be doers of the word of God.
神様の言葉を聞くだけの人ではなくって、聞いてそれを実践していく人、行う人になりましょう。
Saying amen during the message, that will help you stay awake.
で、礼拝の最中にアーメンということも、皆さん目を覚ましている助けになりますからね。
Come on.
言ってください。
Let's do it. Help me get excited if you're excited too. Amen.
私も皆さんもそうですけど、もっとエキサイトしてワクワクしてやっていきましょう。
Okay, so the fourth part of our service is fellowship.
そして日曜礼拝の4番目の部分というのは交わりということです。
In Acts 2:42 it says, All the believers devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to sharing in meals, including the Lord's Supper and to prayer.
そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを聖餐式も含む先、祈りをしていた。
Amen. Our fellowship is not an afterthought. It's not something we think about later just because we had nothing else to think about.
交わりというのは、考えることがないから、まあいいか、じゃあやろうかっていうような程度のものではないんです。
It wasn't something, well, we need to have worship, we need to have prayer, and we need to have the word. Well, that's all we need, right?
で、礼拝し、祈りをします、そして賛美をします、そして礼拝します、神様の御言葉、メッセージを聞きます。
Oh yeah, maybe we could have fellowship too.
ああそうでした。交わりもまあやってできないことはないな。
No, it wasn't like that.
そうではないんです。
It was intentional.
意思を持って目的をしっかり感じながらやることなんですね。
Because fellowship is important.
なぜかというと、交わりというのは非常に大切な部分だからです。
And I'm sure I don't need to tell the Filipinos here. Bonding is important.
で、ここにフィリピンの方いらっしゃいますけど、つながっていく、交わっていくことがいかに大切かっていうのは、フィリピンの方にいちいち言わなくてもわかるんですね。
I probably need to tell the Filipinos, too much bonding is overdoing.
で、もしかしたら、ちょっとそれはやりすぎ。多すぎますって言わなくちゃいけないかもしれません。
It is, fellowship is a time where we connect and we bond with one another.
交わりというのは人と人がつながって結びついていくというそういう時間なんです。
It's what the believers did.
ここに書いてありますけど、使徒たちがやったことなんですね。
It was part of being a family.
家族であることの一部なんですね。
You know, there's a TV show that my wife and I have recently been watching called Blue Bloods.
最近私の家内と私はよくこの映画を見るんですけど、Blue Blood という映画があります。
And it's about a family of policemen.
警察官の家族のお話なんです。
In America, police are associated with the color blue.
アメリカでの警察官というのは、ブルー、青色とちょっともう関連がある。
And they say we're our blood runs blue because we're connected together and we work for each other.
青い血が流れている、なぜかというとお互いがつながっているからだっていうふうな、そういうコンセプトというか考えがあるんですね。
And so this show called Blue Bloods, it's about a family of generations of cops, of policemen.
で、このブルーブラッドという、ブルーブラッド、ブルーブラッド、この映画はですね、警察官がの代々、親子にわたる警察官の家族のお話なんです。
The grandfather, the father, the children, it's a family of police.
警察官の家族ですね。おじいちゃんの世代からお父さんの世代、そして息子の世代っていう、代々にわたって警察官であるっていう、そういう、まあ、お話なんですね。
And every Sunday,
で、毎週日曜日になりますと、
they go to the father's house and they have dinner together.
お父さんのお家に皆が集まって、そこでご飯を食べるんです。
And they talk about life and they encourage one another, they argue with one another.
時にはそこで、議論をしたり、時にはお互いを、励ましたり、こんなことがあったよ、あんなことがあったよっていう生活の中でのいろんな話をします。
But no matter how serious of issues they're facing in their life of work, they come back together to reconnect as a family.
で、仕事は警察官ですから、現場に行くとすごく大変なんですね。でも、どれくらい大変な、こう、現実と直面していても、必ず集まって、そのご飯を食べるときには、お互いがつながり合って、お互いを助け合い、そして励まし合うという、そういう話なんですね。
And they're there to support each other, encourage one another.
お互いを励まし合って、お互いをサポートする。
And that's, you know, that, I like that show a lot because of that, because it reminds me of the fellowship.Of us together as a family.
私がその映画というかドラマが好きな理由というのは、集まってつながって家族として一つになってお互いを励まし合うっていうところがあるからです。
It's time to pray for one another, to have a meal together, to encourage one another.
集まってお互いのために祈り、そして一緒にご飯を食べて、そしてお互いを励まし合うんです。
Fellowship was not something we thought about after we had the church going. It was part of what we designedThat God wanted us to have as our Sunday service.
交わりというのは日曜礼拝全部やって、それからあとまあやればいいかというようなものではなくって、神様が私たち一人一人教会にそもそもデザインされた礼拝のある一部分なんですね。
Psalms 131 says how wonderful and pleasant it is when brothers live together in harmony.
見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。
It's about bonding. It's about making sure that we're connected as family.
つながり合う、結びつき合う、家族として一緒になっていくということなんです。
When people begin to fall away from church or fall away from God, one of the first things that happens is they stop coming to fellowship time.
人が教会から離れていってしまう、人が神様から離れていってしまう、その、最初に 起こることというのはその交わりの中に入ってこなくなるということです。
Because they begin to separate themselves and not feel part of the family anymore.
家族の中の一員であるっていう意識がなくなってしまって自分自身をその家族から離させてしまうんですね。
Fellowship is very important.
交わりというのは非常に大切なことです。
Amen?
アメンと言えますか?
Amen. I've got one more Sunday message on our vision and mission, but I wanted to kind of keep it short this morning so that we can have time to eat and then get to our members meeting in the afternoon.
この日曜礼拝ということに関してもう一つのエリアを、また来週話したいと思いますが今日の、メッセージは短くしたいんですね。なぜかというとそう早く終わって皆さんがご飯をきちっと食べて交わりも持ちそして午後にはメンバーの、メンバーシップの、ミーティングがあります。
But if you're not a member, you're more than still welcome to come in the afternoon and hear what we're going to be talking about
でたあのメンバーでない方がいらっしゃって もうあのもし私たちがどういうことを話したいのか聞きたいとおっしゃるならどうぞ歓迎します。一緒に聞いてください。
Amen. So let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time this morning.
天の父様、今朝のこの時間をありがとうございます。
Thank you, Lord, that I do believe we do value our Sundays together, Lord.
私たちは共に集まってこの日曜日を大切にします。価値を、その大切な価値観として持っています。そのことを感謝します。
Lord, that we come not just to receive, but we come to give and to be a part of a family, Lord.
ただ私たちが何をもらえるか何を受け取れるかということだけではなくて家族の一員として私たちは何を捧げることができるかということを考えます。
So I pray, Lord, that you would reproduce even greater as we live life together, Lord.
私たちが人生を共に生きていくときに神様あなたがもっとそこに生まれ出てくるものをもっと増やして作ってください。
That more and more God would come into this place and experience your love and experience spiritual family, Lord.
もっともっと多くの人がこの場所にやってきてあなたの愛をそして神様を直接体験できるようにしてください。
They would experience your love and your presence through each one of us, Lord.
私たち一人一人を通してもあなたの愛を感じあなたの臨在を感じることができますように。
In Jesus' name.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. If you need prayer this morning, we're here and our prayer team will be here if you need prayer for anything.
もし今日祈ってください、祈りが必要ですとおっしゃる方はどうぞ前に出ていらしてください。私たちと祈りのチームの方たちがここにいてくださいます。